ご理解第12節。神に会おうと思えば庭の口を外へ出てみよ。空が神、下が神。金光大臣の御教えによって知るのは誠の信心です。そこから天地の大恩がわかります。またその大恩に報いる生活ができるのです。見るものすべてが神の姿、聞こえるすべてを神の声、といただけるとき、初めて天地丸生かしの神を体全体で感じ取ることができるようになります。私は毎朝天地を庭の口に出て拝みます。天地のエレキを十分に全身に受ける思いがいたします。天地のエレキを十分に全身に受ける思いがいたしますと。天地のエレキ、何でしょうかね。神様の願い、神様の思い、神様のお心というようなものではないかと思いますね。神様の思いを受ける。それが私どもの原動力ともなるということではないでしょうか。その信心の原動力というものですが、師匠大坪宗一郎氏がまだいわゆる人が助かるというようなことになる前のその信心の原動力の一つと言いましょうかね、ある課題というようなものを心に持っておられたとおっしゃっておられましたね。それはお道の教会がいろいろあるけれども、初代の時にはまあ大繁盛、人がたくさん助かったけれども、二代三代となるに従ってまあご信者さんの数も少なくなる、そういう教会が多いと、まあ大体そういう傾向にあると、いわゆる日勝り月勝り年勝り、大勝りとなっている教会が、まあ少ないというのかほとんどないということであったそうですね。ですから、そのどうして大勝りにならないのだろうかと、大勝りにその教会というものが大勝りに発展する、いや一体どうあったら良いのだろうかといったようなことが信心のまあ師匠の課題の一つでもあられたようです。まあそれだけではないでしょうけれども、その一つではあられたと。また本教においても、いわゆる教祖様のお時代、その当時はまあほとんどの教会が初代ですから、その初代の時に大繁盛を見たと。それが二代三代になるに従って教会のまあ強制というのでしょうかね、ご信者さんの数そのものも少なくなってきたと、いわゆる大勝りになっていないわけですね。大しぼみというのでしょうか、そういう現実があると。そこのところをまあその課題をクリアするというのが一つのまあ目的でもあったようですけれども、やはりみんなもそれを問題にしておられる。どうしてうちの教会は初代の時はあんなにご披露をいただいたのに、私の代になったらまあ2代3代4代と代が重ねにつれてだんだん減少傾向にある、しぼんできた、どこにあるのだろうか、何が原因だろうかと、その答えの一つとして初代師匠大坪宗一郎氏は哀楽理念もその答えの一つだとおっしゃっておられますね。この哀楽理念を行じていく限り、大勝りのおかげが受けられると。哀楽理念、私も私の2代3代4代と その先はどうなるかはわからないけれども、哀楽理念がある限り大丈夫だと。哀楽理念がある限り、そしてその哀楽理念を行じてくれる限り、それも行じるということにおいても、まあ正しく行じるということでしょうね。哀楽理念を正しく行じてくれる限り、大まさりのおかげがいただけれることは確信すると。しかしまあ行じないならばわからないとおっしゃっておられましたね。そして師匠が亡くなられて30年、その果たして大まさりになっているであろうかと振り返った時に、まあ現実を見た時ですね、振り返るというより現実を見た時に、大まさりのおかげをいただいているとは言えないような現実がある。やっぱり師匠のもとでも、まあ大まさりのおかげをということにはなっていないのだろうかと。ある大阪の教会などでも、ある教会はずっとそのご比例というものを維持しておられるようですが、やはり初代と師匠と同じ時代頃にご発展されたある教会は、やっぱりご信者さんの数は減っておられるようですね。まあ教会としては大きな教会で基盤ができてある、できておられるのか維持しておられるようですが、ご信者さんの数はやっぱり半分以下に減っているのではないでしょうかね。さあこれが師匠のもとではどうだろうか。やっぱり師匠のもとで師匠が亡くなられて、その後ご比例が2倍3倍と大まさりに増えてきている、発展しているとは言えない現実があるように思いますね。それはどこに原因があるのだろうかと私もずっと考えておりましたが、なるほど、哀楽理念がありさえすれば大まさりになると。しかしここにおいても大まさりになっていないような現実がある。それはどこにあるのか。これは私の場合、私個人の場合においてもそうですけれども、何が足りないのか。それは欲だと。今朝いただきます、教えていただきますのは、欲がないからだと。師匠は願い以上、思い以上のおかげをいただいておりますと言われました。願い以上、思い以上なのです。願いがないところには思いがない、願いがないけれども、思いがないけれども、おかげをいただいておりますとはおっしゃっておられませんね。どこまでも願い以上、思い以上のおかげをいただけれるのが哀楽理念でもあるわけです。願いがないのにおかげをいただいております、思いがないのにおかげをいただいておりますではないのです。願いがあって、それ以上に神様がおかげをくださる。思いがあって、それ以上に神様がおかげをくださるという神様なのです。またの御教えに、頼みもせんものを神様は叶えてはくださらないともおっしゃっておられますね。私どもが願うから、思いがあるから、それ以上にそこに神様が喜ばせようとしてくださるわけです。ですから私どもが例えば儲けたいと、100円儲けたいという願いが、思いがあれば、200円儲けさせてくださったり、1000円儲けさせてくださったりするのでしょうけれども、もし私どもに儲けたいという意識が全くないならば、あ、これはこの塾は儲ける気はないのだな、いらないのだなということで 200円も100円も1000円もそういうおかげはくださらない。あ、この氏子はこれはいらないのだな、ということになってしまうわけですね。ですから私どもがやっぱり願い以上、思い以上のおかげをいただこうとするならば、願いがなければならない、思いがなければならない。そしてその願い以上、思い以上になるようなおかげをいただかねばならない。そのためには愛楽理念を行しなさいというわけですね。まず願いありき、思いありきということかもしれませんね。多くの教会が2代3代となるに従ってよく言われますね。親苦労、子楽、孫乞食ですか。で、親の代の親の晩年、またこの代には発展するけれども、孫の時代になったら乞食になってしまうというようなことを言われますが、どこに違いがあるのか、何の違いがあるのか、どうして二代三代と続かないのか。あ、もちろん行事ないからだと言ってしまえばそれまでですけれども、行事ようとしない、行事ないからだという前に、行事ようとする意欲がないからだということなのです。いわば欲がない、欲が育っていない。初代の時には欲が強かった。この企業なら企業、この商売なら商売を発展させようという旺盛なる意欲があった。だからその発展した。しかし二代になると、まあそこそこに発展したから、まあそれ以上発展させようというしなくとも十分に食べていけれるようになった。会社経営がうまくいっている。まあそこそこにいっている。まあ二代三代と、まあそのまあ財産が多少は続くわけですね。ですからそれ以上に会社を大きくしようとか、企業を大きくしようとかいう意識、願いが希薄になってきた。そこに、まあ、で、目立つのは、だんだん商売が傾いているという現実だけが目立つわけです。それで、教会にしても、御比例が落ちてきた。なぜ落ちてきたのか。それは、意欲が衰退しているというのが、育っていないからだと。その欲ですね。師匠の代には、初代の代には欲が現れた。それこそ教祖様もおっしゃっておられます。牙城外国を離せとはおっしゃっておられますが、牙城外国を離れて、そしていよいよ何が残るのか。それはいよいよ欲が募ってくると。牙城外国を離した後に欲が募る、おかしな話ですけれども、そうなのですね。その欲なのです。その欲はどういう欲か。人を助けたいという欲だ。と、その五万年に私も欲があります。だんだん人を助けたいという欲が強くなってきましたというようなことをおっしゃっておられたと思いますが、師匠の見教えにもありますね。欲というものがだんだん膨らんでくるものだ、強くなってくるものだと。それは人を助けたい、お役に立ちたい、いやむしろお役に立ちたいというよりか、人を助けたいという欲だと思いますね。この人を助けたいという欲が育たない、育っていないから、教会のご比例も落ちてくるということになるのでしょうね。これは私にもあります。その私にも人を助けたいというその欲が、まあ薄いのだと思います。それほど強くない。しかしこれが、なるほど、師匠の教えを伝えたいという思いはありますけれども、そこに人が助かりさえすれば、人を助けたいという欲がまだまだ希薄ですね。私どもの心の中に、その人を助けたいと という欲が獅子を脅しに育っていない、そこにいわゆる人が助かるという働きにもなってこないわけです。人を助けたいという欲がないところに、願いがないところに、神様がそれ以上の働きをくださることはないわけですからね。どうでも私どもの中に、まずは人を助けたいという欲がいよいよ膨らんでこなければならない、募ってこなければならない。そうでなければ大勝りのおかげもいただけないということになりましょうね。大勝りになる、まあ教会ですけれどもね、教会としての大勝りになる、その肝心要は、その大を重ねるごとに人を助けたい、より多くの人を助けたいという思いが、願い、意欲ですね。これがどれほど強く膨らんできているか、育ってきているか、ということにかかっているように思いますね。もし大勝りになっていないとするならば、それはその欲が育っていないからだ。人を助けたいという欲が希薄になっているからだ。ではないでしょうかね。では、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。